はい、ポッドキャスト始まりました。今回は12訓シリーズの第5回目ということで、第5訓をカリさんに解説していただくということで、野本が、まあ、インタビュアーですかね、として進めていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、第5訓ということで、まあ、いつも読み上げていただいている気がするので、今回も第5訓をちょっと朗読していただけますでしょうか。
はい、大悟くん、割と長めのものになっておりまして、じゃあ読み上げたいと思います。ベンチャーは不確実性の塊だ。できない理由を語れる人は数多くいる。その時こそ自身がビジョン、戦略、経営者を信じきれるか、今一度反芻せよ。究極のリアリストであり、ロマンチストであれ。不安を感じるところから動き出す一歩に、あなたの進化が始まる。というものになってます。
ありがとうございます。結構濃いなという感覚がありまして、おそらくその当時のなんかこう、なんていうんですかね、情勢というか世相を含めて何かこう、メッセージが込められてる気がするんですけど、当時の時代背景とか、五訓の背景、ちょっと教えていただいていいですか？
そうですね、五訓の背景っていうと、実は最初に出てきたのが五訓とね、十二訓なんです。
お
はい。十二訓の、なので、なんて言うんでしょうね、こう、オリジンというか、この時、これ2009年だったんですけど、GCP における、なんですかね、こう、行動規範ですよね。こう、バリューというのを定義してくれと言われた時に、ふっと思い浮かんだのが五訓と十二訓でした。で、まあ
お。
十二訓はね、最後の局面、IPO を迎えるタイミングにおける心構え、もしくは、そこから反芻してくるベンチャーキャピタリストとしての仕事に対する考え方、報酬みたいなお話なんですけど、一方で五訓は、この話は自分の中でイメージしたのは、投資委員会に対峙するときの心構えなんですね。イコール、こう、投資委員会って、まさにこの自分の思想というか、自分の思いみたいなものと、こう、その会社に対する、まあ、条理と合理、両方の、両方検証されるポイントなわけですよね。で、イコール、自分自身ともすごく向き合う、本質的、本気で向き合わなきゃいけない。キャピタリストのこうプロセスの中でも、本当に一番のイベントにもなると思っているんですけども、その時のいろんなこう心模様とか、いろんなこうアゲンスト、フォロー、いろんなものが あるわけなんですけども、その時に去来する心の、なんでしょうね、心情みたいなところの指針みたいなところを書いていたと。まあ、もっと背景を言うと、結構、グロービス、1999年から2006年まで2号ファンドはジョイントベンチャーを組んでたんですよね。で、この時っていうのは国際投資委員会で、それこそ夜中とかにアメリカとヨーロッパと東京と 3局つないで毎回投資委員会やってたわけなんですけども、やっぱりこう、日本のその市場背景、それからね、経営の考え方とか、それから競争環境とか、そういうふうな理解のない方々にもしっかりとこうコミュニケーションしなきゃいけない中で、逆に言うと、すごくこうキーに見えることもたくさんあって、前方からするとですよ。そういう中でもやっぱり自分の信念みたいなのとか、本当にこれって、こうね、日本っていう極東のちっちゃな場所における、ガラパゴスの中での考えとか、いい悪いの判断なのか、本当にグローバルにそのテーマとか、そのストーリーみたいなものってありやなしやみたいな話とか、そういうところまでこうコミュニケーションしていかなきゃいけないんで、いろんなものを試されるんですよね。そういう中での、なんでしょう、苦い経験と、それからそのやっぱりこれでありなんじゃないかとか、これでいかなきゃいけないんだっていう、そういう両極の経験から来た思いですかね。
なるほど。
そんな背景です。
じゃあ当時何か投資が冷え込んでいたという話よりかは、まあ、グロービス特有の、意思決定体制から来る、 なんだろう、説明責任の重さみたいな、そこを結構加味した、メッセージっていう側面もあったってことなんですかね。
時代背景よりは、これはベンチャーキャピタリストって最初にどの会社でも入って自分の案件を上げるときってすごく緊張するじゃないですか。野本さん、最初の案件何でしたっけ？
どれですかね。エニーフローかオシロですね。
おお。
自分でやったのは、はい。
それとね、それこそその他のね、パートナーについてやるときもそうですけど、自分の案件もそうだし、多分もしかしたら本当に最初の、誰についたのか、どの案件だったかっていうのあるんですけど、その時に、どれぐらいちゃんとね、市場について合理的に説明するのか、競争優先について合理的に説明するのか、経営陣の良さとか、可能性について、言語化しにくいものたくさんあるじゃないですか。そして思いっきり打ちとか突っ込まれまくるじゃないですか。これって多分 GCP のみならず、他のファームもね、似たり寄ったりだと思うんですよ。キャピタリストにとっての最初の壁でもあり、醍醐味でもあるところなんじゃないかなと思って、投資委員会って。
なるほど。これ最後の一文は、不安を感じるところから動き出す一歩にあなたの進化が始まるというふうにあって、まあやっぱ不安自体は消えないですよね。
そうでしょ。エグジットね、イベントがあるまで消えないですよね。
い
ずっ
や、そうです
と、
ね。
ずっとだと思うんですよ、この不安って。不
そうで
安な
す
の
よね。
か、これなんて表現したいんだろう、言語化で。なんか僕はこの時、不安という言葉を使ったんだけど、要は絶対に検証できないものじゃないですか。
そうですね。常にボラティリティを抱えますよね。最後まで。まあ、最後っていうのもあれですけど。まあ、カウンダーは一生抱える話なんで。
そう。
まだタイムリミットがあるだけいいのかもしれないですね。投資家は。
ね、ほんとそんな感じで。なので、不安が常態化するんですよね。この仕事って当たり前ですけど。でも、そういう中で常に動いて、常に現実を直視して向き合って、リソースもね、満タンではない中で、何かしら常に動きながら、正解とか、もしくは前に進んでいくっていうところ、その行動自体が自分自身と会社の進化そのものじゃないですか。何か検証して、これやったら必ずこうなるっていうのがない中で、これってなんかキャピタリストとかスタートアップの行動原理そのものなのかなと思って。なんか石橋を叩いてじゃないけど、本当に勝率95%まで計画を検証しまくって、それで進むっていうやり方と、やっぱアジャイルにやらざるを得ないっていうか、それがスタートアップの意味であり、スピードであり、
まあ、そうで
そうい
す
うのっ
ね。
て、この思想というか、この考え方、この行動スタイルみたいなもの自体がキャピタリストの本懐に近いんじゃないかなっていう。
ある種その不安ってなんか弱みを示す言葉でもありますけど、それを抱えてて良いというメッセージはありがたいですね。キャピタリストからすると。
なんかこれは、そうですよね。その時の、要は、うちの行動規範とか、うちの、若手入ってきたメンバーのメッセージとして書いたんですけど、これは自分自身へのもちろんメッセージでもあって、当時いろんね、ちょうどこの時僕10年ちょっとぐらいの時だったわけで、まだまだ自分もね、途上だったと思いますし、
その時に
こういう感じでしたよ、やっぱり言われたことは。
だから不安を抱えつつも、メッセージとか、僕にもあります通り、信じきれるかを、まあ、今一度反芻せよっていうメッセージになってまして、これはビジョン、戦略経営者を信じるっていうのは、なんか、どういう心持ちを指してますか？カリさんの言う、信じると。
ああ、そうですよ
どういう
ね。
状
これ
態では すか、これ。
投資委員会でほら、いろいろ突っ込まれまくるじゃないですか。市場仮説、それから競合仮説、あと経営陣の能力とかポテンシャルとか、あとキャラクターとかね、癖とか言われるわけじゃないですか。で、全部本当大丈夫なのっていう質問なわけじゃないですかね。その中で自分はいいと思うんだけど、もちろんこれって100%検証するって、検証するものでもなくて、説明するものだと思うんで、説明していく中で、いや、自分が特に最初ね、野本さんの案件、エニフローだったらね、もう、 それでも億単位のお金に近いぐらいが動くわけで、自分がそこのお金のね、こう提案をして、ちゃんと投資家に返せるかなって、やっぱり不安ですよね、金額感とかからすると。まあ、そういう中で何を最後じゃあ自分の、こう、心の支えにしていくべきなのかなっていうところですよね。まあ、簡単に言うと僕自身は、まあ、本当この経営者と一緒に飛び込んで、浮かび上がろうが、そのまま沈もうが、まあ、沈んでも本望だって思うぐらいに、覚悟決められるかどうかっていう、そこに修練。自分はそこに修練すると思ってるんですけど、修練する場所はそこしかないと思ったんですけど、そういう気持ちですかね。
僕にはあえてビジョン戦略っていうのも信じる対象として書かれてるのは、これはまあ、なんだろう。VC 一般論として残されたっていう、そういう理解ですか？
最後はね、経営者っていうか、経営者が信じられなかったらもうそもそもダメだと思う。まあ、ビジョンと戦略は経営者から出てくるところだし、あとビジョンと戦略、これ書いてるのは、まあね、経営者を信じきれるかどうかなんだけど、ここで最後に、あなたの進化がっていうふうに言ってるのって、自分自身に対する信頼っていうか、自分自身も信じられないと動けないじゃないですか。当たり前ですけど。で、自分を信じるために、ちゃんとこう、理解というか、深い部分で理解しなきゃいけないのは、ちゃんとこの戦略の検証とか、流伝の中でも。それからこのビジョンってそもそも本当その社会課題解決における、なんだろう、本当にこう、どの課題を解きに行くかっていう話でいくと、もうちょっとこう次元を上げて、やっぱりもう一段高いビジョンの中で市場を俯瞰して、もっとドメイン広く取った方がいいんじゃないかとか、で、ナローダウンしてやった方がいいんじゃないか、どういうふうにこう言語化するかも大事じゃないですか、ビジョンって。特にシードアリーステージ、このあたり人集めるよりも大事だから。なので、そういうのも含めて、自分自身に対する、こう、信じきれるかっていうか、自分のその思考ですよね。この仮説をね。そういうところも、こう、ちょっと入れてある感じですかね。なんか、経営者だけ信じる、信じないで、投資とか云々とかってよく極論で言われるけど、そうじゃないっていうのは、ここでは、ちょっと盛り込まれてる感じはありますね。
そうですよね。もう一個印象に残るワーディングとして、まあ、究極のリアリスト、またロマンチスト。ここってこう、なんか、原点があるんでしたっけ？
ああ、そうなんです。これはね、前、なんかな、日経の何か、でも書いた、コラムで書いたことがあったんですけど、これは私が最初に、その就職所属した三和総合研究所っていう会社があって、今の三菱 UFJ のリサーチ&コンサルティングなんですけど、そこの創業社長の方が、語っていた、会社の社是みたいなんですね。ありまして、その会社っていうか、三和銀行のシンクタンクっていうのは、当時80年代後半に、外資系の戦略コンサルがやっぱりこう70年代から80年代にかけて入ってきていて、徐々にこう、一つの産業になりつつあるような、そんな段階。それこそ自分も初めて読んだの、大前研一さんのね、こう、企業参謀とか、それとか、あと、三枝忠さんの、戦略プロフェッショナルとか、そんな本をこう読みながら、戦略コンサルかっこいいなっていうか、そういう思いとかをこう持ちつつやったんですけど、まあ銀行は後発でシンクタンクとしてね、日本総研さんとか、三和総研さん、当時だと富士総研、今のみずほ総研ですかね、とかあって、それぞれやっぱり後発なんだけど、こう、立ち上がってってて、ただそこにこう、やっぱり一つのブームだったのか、何もこう土台はなかったんですよね。そういう中で、こう、どういう価値観でやっていくのかっていうときに、その三和総研の創業者、松本和夫さんという方だったんだけど、海軍学校を卒業された方で 言ってたのか、やっぱりその事業とは何たるかっていう話を、その社是にしていて、その彼が言ってたのが、リアリズムとロマンチシズムの融合であると。 ただしその事業っていうからにそこに人の要件があって、ヒューマニズムに立脚して、リアリズムとロマンチシズムを追求すべしということをおっしゃっていて、やっぱり、これも本当その通りで、リアリズムとロマンチシズムって本当に対極、まあ、もう、渋沢栄一でいうところの ね、論語とそろばんの世界ですよね。やっぱりリアリズムっていうのはそろばんで、でもロマンチシズム、論語というか、そういう思想がないと、それさえ意味がないっていうこと。この二つがないと、やっぱり、なんて言うんでしょうね、こう、事業の事業たる、ゆえん、社会における事業の意味みたいなものっていうのは、こう、ないんじゃないかっていう、そういう基本的な考え方と、あと、それを推進する。その時にこの二つが、その二つってイコール事業計画みたいなものかもしれませんけど、この二つダメで推進するのは人間で、人間に対する深い洞察とか、その理解。人間って必ずしもその合理的に動くもんじゃないじゃないですか。やっぱりその気持ちが一つになると掛け算になるし、逆に言うと、リーダーシップとか、組織がダメだと引き算とか割り算になっていくし、やっぱりそういう人間に対する理解とか、人間を生かすやり方みたいなのがないと、そこはこの二つは、絵に描いた餅だよみたいな話があって、この3つっていうのが 行動規範、シャゼっていうか、だったんですけど、まあ、そのうちここで書いたのは、まあ、ピープルのところは、ヒューマニズムのところは、その後のバリューアッドのところに主に関わってくる話なんで、ここの投資委員会っていう局面だと、このリアリズムとロマンチズムをしっかりと理解した上で、判断、語れるかみたいな。ところが大事で。なんかこれの両方を、経営者を信じきれるかどうかも、ボトムアップのね、ロジカルな検証と同時に、その人のキャラクターとか、ビジョンとかに惚れ込めるかどうかって大きいじゃないですか。この両方の側面があって。なので、この自分がリアリストと、そのロマンチストの両面で、その会社を信じきれるかどうかっていうのを、考えてたっていう感じですかね。
なるほど。リアリスト側は比較的、左脳的というか、まあ、事業計画含めて、こう、緻密に見ていく。で、それをこう、投資委員会で、まあ、しっかり説明するっていうのは、なんとなくイメージ湧くんですけど、ロマンチズム側って伝えるのは難しいですよね。
ロマンチシズムの方ってやっぱりそのビジョンとか大きなストーリーだと思っていて、やっぱり、うちで言うところの市場進化仮説のところかなってやっぱり思うんですよね。やっぱりこれが社会動態としてこういう対極的な今動きがある、その中において、こう、基盤となるような技術とか、もしかしたら、顧客のその指向性みたいなもののシフトもね、あるじゃないですか。そういう中でこんな市場が生まれてくる。もしくは必然的に社会から求められるようになるみたいな、そういうところが、で、このストーリーが、エクイティストーリーの中の重要な市場仮説が一つのロマンチシズムであり、多分そういうところに経営者がどういう思いを持って当たっていくかっていうところの、そのビジョンみたいなところまで入れてロマンチシズムなのかなっていう。
なるほど。異常進化仮説で言うとあれですよね。今朝も他のミーティングで出ましたけど、こう、投資家もコントラリアン的な
うん。
ビューを持って、そこにまあ投資していかなきゃいけない中で、まあ、果たしてそれをどこまでできてるかっていう、そこの問いですよね、ロマンチズムは。
コントラリアンアプローチは僕はもうずっと昔からそのエイパックスと組んでる時にそれはすごくやっぱり思ってたんで、それはもう本当にこのなんてベンチャーキャピタルとかまあ PE もそうかもしれないけど、すごくやっぱアルファを出すために大事なポイントなんですよね。ただ怖いよね。コントラリアンアプローチっ
そうです
て。
よね。
要は大外しをする可能性があるわけなんで。これこそまあ一つのそのリアリズムとロマンチズムの融合なんじゃないかっていう気はしますけどね。
なんか以前、ハリさんが、多分どなたかとの会食の中で、こう、日本のベンチャーキャピタルもだいぶ成熟はしてきたが、しかしこう、小学校のサッカーみたいになっているみたいな表現をしたことがあって、まあ、ボールがあっちに転がってたら全員でそっちに群がって、で、また逆もしかりみたいな感じで、こう、それぞれが独立思考に基づいて自分のテーマを深掘っている印象はないみたいな。 そこって今も印象は変わってないですか？
ああ、それ何年前だっけね。そんな話なんかしたよね。した、お、
で
そんな
も、
覚えがある。
やっぱ1、2年前だと思います。
あ、そっか。じゃ、コロナ中の話だっけ。
ですか
そうだった
ね。
か。なるほど
まあ確
ね。
かに US でこれが来てるっていうと、こうね、まあそれについてった方が合理的な側面もあるので、こうなんだろう、群がりがちかもしれないですね。
そうだね。なんだろうな。今のはサッカーに例えだけど、やっぱり、ちゃんとポジション持って、ね、カウンターができるためには前にあえて飛び出しておかないと、フォワードが、とあるところでなったときに、それってやっぱりバックスを信じてないとできないじゃない？で、それに対して、そして多分、前に飛び出すタイミングとか、どういう状況だとどこにどう飛び出すかとかもあると思うし、そういう中においては、やっぱり、なんだ、一定のシーンはチームに置きながらも、やっぱり自分がフォワードチームとして飛び出すっていうことも大事だし、そもそも論として、そもそも論としてそのコントラリアンであるっていうこと自体も、これ相対的にも絶対的にも意味があるんじゃないかなっていう気はするんですよね。なんだろう、やっぱり、コントラリアンで外したケースっていうのも僕たちもすごくあると思ってますし、外し方としてはそもそも領域間違うっていうのと時間軸間違うっていう、ディープテック系は僕時間軸間違いの外しを、2000年代結構やってるような気がしていたんで、いろいろとあるんですけど、まあでも逆に言うと、競合は少なくなるんで、そこに一定額を、投資する、もしくは自分の中のマインドシェアとして、オールインすると、それは逆に言うとよろしくないかもしれないんだけど、我々ファンドマネージャーとしては一定量をコントラリアンのところに貼るっていうのは、合理性、ある意味合理性のある戦略なんじゃないかなと思います。で、やっぱり気持ちの中にキャピタリストって、やっぱりコントラリアンのものをそもそも持ってないとダメなんじゃないですかね。
まあそうですよね。なるほど。そこってなんか、日頃どういうことに気をつけて、こう、なんだろう。まあコントラリアンであり続けるというよりかは、こう、なんですかね、一般論に飲み込まれないように、こう自分を律するには、どうすればいいですか？
どうすればいいのか。そうですね。やっぱり好きなことを追求するということと、それに侵されてる人の話を聞くってことですかね。
ああ、なるほど。
熱にう、う、こう、浮かさ、うん、熱って伝播するんで、その人と会って話してると、あ、そうなのかもしれないなって、やっぱり思えてきたりね。それもあると思うし、あとやっぱりその領域とかそのこと自体が自分にとっても大事な好きのテーマそのものであるっていうのもとても大事な気もするし、あとし、なんか、テーマは、合ってても舞台を知らない時ってよくあるじゃないですか。
そうですね。
このテーマやろうとして、あれ、こんな舞台の解決策があったんだみたいなのもあるから、だからそういうのも広くそのあたり、いろんな人と会って、その人のその何をこう信じてやってるのかっていうことをちゃんと聞くっていうのは大事かもしれないです。だからあんまりだからなんか、あれじゃないですか、僕たちの癖でいくと、なんかこう起業家と会うときに事業計画をついつい聞いてしまうんですけど、事業計画聞いてると、その人が本当にもっとそのやろうとしてることの本質とか背景、現れてこないことがあるんで、じゃなくてその人とその本当にその人が求めてる、ものとか世界観とか、その種とか原体験みたいなものをちゃんと聞いていくっていうのが、下手すると60分のミーティングで出てこないことがあるんで。
そうですね、そうですね。確かに、確かに。そこがまさにロマンチズムとリアリストの両輪っていうことですよね。
そうですね。なんか最近思うのは、事業計画、すごくプレゼンとかもしっかり皆さん準備されてるし、かっこよくなってるんですけど、その時に、なんかこう、原体験の部分とか、本当にその彼、彼女がこう、希求してるものみたいなものが、こう、表されなかったり、割と置き去りになってたり、型化してしまっていて、
フォーマットがね、整ってきてるので、穴埋め問題みたいになってます。
っていうことってなんか最近ちょっとたまに感じるんですよね。
わかります。はい。
そのまま
そう
そ
で
れ、
すよ
多
ね。
分、アソシエイトとかのレベルだと、そのまま聞いちゃって60分終わっちゃう可能性あるんじゃないかなと思って。
そうですよね。確かに。まあ、よくも悪くも、なんていうんですかね、情報が流通して、底上げされてきてるっていうところですよね。こう、スタートアップの経営というものに対して。ただ、そうですね、ロマンチズム全開の起業家のお話も聞きたい。っていう時に、こう、カリさんが知っている、こう、スーパーロマンチストみたいな方って、こう、誰を思い浮かべますか？
ああ、ここね。あ、経営者のロマンチスト？
経営者ですね、経営者で、はい。
経営者のロマンチストか。僕ね、経営者のロマンチストはあんまり
あ、そうですか。いや、投資家でもいいですよ。
推奨しきらないというか、ここ究極のバランスで、やっぱりロマンチスト系の経営者多いじゃないですか、どっちかっていうと。
そうですね。
ロマンチスト系の経営者結構脇甘くなったり、グロース、最初の PMF とかそのあたり当たってもグロースのところで、やっぱりその経営というテーマになったときに、どうしてもやっぱりしっかりと全体感とか、ロジカルシンキングとか、ちゃんとこう、なんだろうな、固めていくっていうところとかの適性が逆に言うとそこでなかったりするところで、ミスることとかも多くなってくるかなと思っていて、ここはバランスだったり、ロマンチス系であればやっぱり人をちゃんと託す人を選んで託し切れる人とかの方じゃないと。
そうですね。
いけないんじゃないですかね。ロマンチストはね、なんだろうな。キャピタリストの人の方がロマンチスト系多いんじゃないですかね。日本は逆に言うと。ガチガチ合理的な独立系の VC っています？リアリズムに立脚した系、リアリズム100%ゴンゲですみたいな人ってあんまいなくないですか？
リアリズム行き過ぎるともうそれはあれですよね。PE とか違う投資スタイルになりますよね。究極融資になりますよね。
そうですよね。いや、だから僕ね、どっちかっていうと、ロマンチスト系が多くて、リアリズム系はもうちょっと VC 業界は。うちどうですか？うちもなんか結構リアリズム、偏重って思われてる、言われてる数字、なんか感じありますけど、結構背景はロマンチズム系の人多いような。多いっていうのも、それを強く持っていて、表面をロジックでこう覆いかぶしてる人が、うちのパターンのような気がするんですけど。
そうですよね。はい。本当リアリズム印象が対外的には強いらしいので、リサーチした結果、実は違うんですけどね。
ロマンチズムを、なんかリアリズムのでラップアップしてるキャラクターの人が多いっていう印象ですけどね。
なるほど。
なん
確か
か照れ隠しっぽいですよね。ロマンチズムの、リアリズムのところは。一応合理的に語ってはみましたけど、みたいな。ロマンチズム全開でいくと、ほら、なんか、なんだろうね。時代背景的にも、なんか、かっこ悪くはないけど、大丈夫かなって思われる、ね、LP に対しても、しも出てくると思うんで。
まあでも説明責任っていうところで言うと、やっぱりリアリズムは絶対必要っていうことですね。お金預かってるわけなんで。
はい、だと思いますね。
そうですね。ただ一方であれですよね。VC も、なんだろう、ある種キャリアとしてはなんかメジャー化しつつあるので、MBA とか元コンサルの人もたくさん入ってきていて、まあ、リアリスト系も増えてそうな印象ありますけどね。全体
増え
と
て
し
き
て
ての
。
ますよね。いや、それこそでもリアリスト系の人が増えてるって。うちのね、業界としては、そのグレードアップにはつながっていいと思いますけど。一方で、このロマンチズムのところを語れないと、なんだろうな、ファンドレイズとか、あとね、投資先のエクイティストーリーもそうだけど、やっぱり人って、その合理的納得と同時に、好き嫌いっていうか、条理的な納得とか、共感、納得というよりは共感の方か。これがないと、やっぱり動かない。もしくは、なんか大きなモーメンタムにならないと思うんですよね。やっぱりそこをこう、ちゃんとこう、なんていうんですかね、この両面をうまくバランスよく 相手に応じて、ちゃんと表現できるかどうかってすごい大事なような。やっぱり経営者もそうだと思っていて、合理的な部分を持ちつつ、コミュニケーションはやっぱり条理の部分をちゃんとこう、使って、それが一番ね、伝わるんで。合理的なコミュニケーションってこう、納得はするけど、あんまり印象に残らないし、伝わんないような気がするんですよね。
確かに。それこそまあ GCP も最初は、まあ今もそうですけど、ベンチャーだったという前提において、カリさんが経験した創業期、なんか、どういうリアリズムをアピールして、どういうロマンチズムをアピールして、ファンドレイズとかファンド経営されましたか？
あと、堀さん、1号、2号はもう完全に堀さんの、能力で、やりきったファンドだったの。僕は逆に言うと堀さんを横目で見てた形ですけど、堀さんはでもなんだろうな、どちらかというとね、起業家体質のところがあって、やっぱりこう、エモーショナルな、その使命感とか、そういうものを、こう、ベースにしながらも、しっかりとそれを戦略、性における合理性で、なんか語りきるっていうことを両方できる。両方持ってる人ですよね。で、それから多分そこにキャラクターというか、まあ、乗っかって海外からね、何のトラックレコードもないのに200億っていう金額を調達できたのは、彼のそういう類いまれなる3つの資質がうまくコンバインされて、あと時代もあったと思いますけどね。日本っていう非常に VC というか、オポチュニティとしては、技術の観点ではすごく何か日本は絶対あるに違いないっていう、多分一つの都市伝説的な 世
ああ、
界
なる
的都
ほど。
市伝説的なね、日本といえば技術みたいな。ただそれがこう、よくアクセスできてないっていうね。
ああ、なるほど。
そこに対して投資をするっていうのはもう絶対合理性がね、あるような、そんな感じだったと思うんで。
なるほど。どっちかというとなんかロマンチズム側な印象もありますけど、
そうそう。
リア
だっ
リ
て
ズム
トラック
側
レ
とし
コー
て
ド
も
ない
説明でき
から。
たってことですね。
あ、リアリズムっていうか、戦略的な合理性。そうですね。そうそう。そういう意味で言うと、ポートフォリオ的な合理性ですよね。アロケーションとして日本っていう国のイノベーションにアロケーションするのは、一定の理にかなってるよねっていう。市場もあって。ちゃんとこう産業発展段階もそのちゃんとしたその他のアジアの国っていうのがまだまだ未発達だったり、リーガルとかも整ってなかったりするとさ、産業としてもいろんなフラーズとかも含めて出てくるわけじゃないですか。日本ってそういうところはしっかりしてたと思うし、そこに技術背景とかリサーチもあって大学の。だけど全然海外からお金も行ってアクセスされてないっていう観点。これこそコントラリアン的さっきの話でいくと、張る意味がすごくストーリーとして納得できるじゃないですか。そういう
な
と
る
ころを説明できたんじゃないですかね。
ほど。なるほど。ありがとうございます。あと最後にちょっと一点お聞きしたくて、もう一回最後の一文に戻るんですけども、まあ不安を感じるところから動き出して、まあ進化が始まると。で、カリさんいろんなキャピタリストの成長をこう見守ってきたと思うんですけど、こう不安を抱えて、進化する前、後で、なんかキャピタリストってどういうふうに変わっていくのか、なんかそういう変化の兆しってどこでわかるのかとか。
そうですね。まず、うちのメンバーのね、皆さんの成長過程でいくと、やっぱり一つ大きなところっていうのは、自分の本当に自分ソーシングの案件をやって、そしてそれを自分の完全な自己責任的に受け止めるところ、その経験のから、いろんなものの多分、ラーニングカーブが、また変わってくるのかなと。多分、引き継ぎ案件とか、他のパートナーのサブで入った案件っていうのは、すごくいいラーニングの機会であり、逆に言うとね、それはすごくやっといた方がいいんだけど、やっぱり100%自責には思わないじゃないですか。当たり前ですけど。なので、やっぱり、自己ソーシングで自分一人でやったところで、ちょっとまず ラーニングカーブとか、あとその受け止め方がまた変わってくるのかなっていうのと、あとなんだろ あとやっぱり失敗も一つ二つぐらい見た段階ぐらいから、その成功と失敗の両方の間にあるいろんな、その中における、絶対性で測れない、判断のところとか、人間の本質みたいなところ、必ずしも合理的、絶対これがいいというところでも、こういう状態だったら判断しない方がいいとか、あえてしないみたいなところとか、そういうものが見えてきて、深みが出てくるみたいなところが、なんかあるような。二つぐらいなんか、変曲点、もしくはその学ぶ質が変わるときっていうのがあるようなな
る
気がしてますかね。
ほど。深みってどのあたりで感じるんですか？
ああ、やっぱり、バンと合理的に、これはこうだからこうだからこうで、だからこうしなきゃダメだみたいな感じじゃなくて、やっぱりいろんなところを見ながら、あと説得の仕方っていうか、表現の仕方も違ってくると思うし、あと、あえて表現しないっていうこともするかもしれないし。
せいだか汗のメリを持っていくわけです
そう
ね。
ですね。で、逆に言うと、待つっていうことができたりもするかもしれないし。
ああ、なるほど。待つというのはラウンドを待つとか含めてですか？
ラウンド
どう
待つ。
いう。
あとは、その経営者の方から、その言葉が出るとかさ。
ああ、なるほど。い
なんかどうし
や、
て
そうです
も、
よね。
入ってすぐいい答えを言いに行きたくなるじゃないですか、我々。でもそれって、やっぱり経営者もやっぱ腹落ちして自分なりのものとしないと前に進まなかったりするんで、経営者の本当のその主体的な、決断、判断、決断をどういうふうに推し進めていけるかっていうところが、やっぱり一番僕は最後大事なポイントだと思ってて、自分自身は初期は結構、これはコンサルバックグラウンドから、バンバン分析して、チャート書いて、だからこのうちはこの判断で行くべきだみたいな感じで、割とそんな感じで進めてたんですけど、それだとやっぱり組織としてのそのサステナブルな経営能力向上につながらないなっていう苦い経験もいくつかして、やっぱりその経営チームが会社としての能力、判断力もそうだし、それから実践力もそうだし、高めていきながら、そこにあった判断っていうのはまた変わってくるはずだと思うんで、その総合力を総合格闘技じゃないけど、総合力をちゃんと高めていきながら判断までしていけるように、そのプロセスの成長過程を演出できるようにしなきゃいけないんじゃないかなと思って。だから、さっき言った待つとか、これは見て何を出すかっていうところは、もう深みが出るって、なんかそういうところを自在に状況に合わせて出したり出さなかったり、カウンターストレート打ったり、ジャブで、その ね、ジャブでコツコツ叩いてみたりみたいな、そんなのをできるようになるっていうことですかね。
いや、つくづく対人的な仕事ですね、本当に。なるほど。ありがとうございます。はい、第5句。まあ、スコープとしては、東進会の、メッセージということでしたけども、まあ、最終的には、コーチング、メンタリングの話まで波及しましたけども、大変勉強になりました。
なんか、これ話してて、なんていうのかな。改めて、野本さんともこれはいろんなところで、一緒に伴奏してるじゃないですか、いろんな局面で。なんか僕見てると、あ、この時のこの局面で野本さんきっとこういうふうなことを感じたり学んだりしてるんだろうな、とか、かなと思ってて、数週間後、数ヶ月後に言動とかこんな風になったりとか、そういうのあると、あ、やっぱりそういうとこなのかなとか、急にノンさんがそれまでのそのリニアな感じじゃないことを言い出すと、あれ、どこでどんなことあったのかなとか 思ってみたりとか、そんな
観
こ
察さ
とを
れてるわけ
きっと、なんかやっぱり同じね、プロセス、キャピタリストやってると通るじゃないですか。
ですね。
いろんな、一つ一つのケースは一期一会なんですけど、 やっぱりこう全体的な、その対極的な、その成長っていう感じで言うと、やっぱり同じようなところってあるんじゃないかなと思ってて。こう、野本さんも今まさにその、うちの中で言うとね、こう、中堅の、こう、礎みたいなところになってらっしゃるから、上も三つですけどね、下の方のメンバーの、お兄さん的な役目のところもやってらっしゃると思うんで。なんか、そういうの中での、そのリアリズム、ロマンチシズム、ヒューマニズムの、このバランスをどう、こう、キャピタリストキャリアの中で感じていって、ものにするかってすごい大事なんで、そういう設計が、僕は、この仕事ではすごく大事なんじゃないかなと思ったんで、これ GCP のね、なんだろう、投資委員会の資料にもね、そういうところを埋め込んできたような背景ってあって、多分他社ともね、うちのフォーマットすごい違うじゃないで
他社さんのフォーマット知らないんですよね。
すか。あ、それいろいろ見るといいと思いますよ。僕もそ
見
ん
せ
な
てく
全
ださ
部
い。
別に見て、あれ、やってないけど、いろんなとこ、いろんな機会で見たりすると、投資委員会資料ってやっぱりその会社の考え方がやっぱり綺麗に表れてるところあるんだろうなと思って
なるほど。
て。うん。
ちょっと誰かに頼んで 見せても
あ、
らい
そ
ま
れ
す。
はね、我々としても一つの研究対象としていいのかもしれない。あ、僕はやっぱりそういう意味で言うと、APEX パートナーズとジョイントベンチャーを組んだときに、やっぱり自分たちとの違いをこう、すごく、インパクトがあって、なるほどっていう。まあ、一つはもちろんその、リターンプロファイルの、そういう算出の仕方、仮説、成長仮説からちゃんとシナリオを組んで、様々なパラメーターで売上の成長率とか利益率とか投資戦略とか変えてって、簡単に言うと、その、アップサイドとワースト、いくつかパターンで分析してって、フレームワーク自体は、完全に APEX から僕は学んだものがうちに入ってたりとかして、あとやっぱり仮説思考ですね。インベストメントセシスから入るっていうところは、やっぱり向こうのカルチャーが入ってきてる感じ。一方で、その戦略をその市場、競合、それから経営陣とか、こう、分けて、で、それぞれの、こう、進化仮説みたいなところっていうのは僕自身がコンサルの時に学んだところをから持ってきて、なんかそういういろんなやっぱ他からの経験とか自分の原体験から持ってきてるっていうのはあるかなと思います。なんか今日これそれこそさ、今朝話したけど、アメリカ、ヨーロッパってやっぱりインベストメント性質をすごくみんな持ってるよねっていう話。それって多分もしかしたら民族性なのかなんかわかんないけど。日本と、ってかアジアと西洋の違いなのかもしれないですね。
なるほど。なるほど。
日本は
そう
ね、多分
なな
かっ
ん
たと思う。VC 始めた。もしかしたら今でも薄いかもしれない。
ですよ。はい。なるほど、そうですね。何なんですかね。
わからんけど。なんか僕もそれはね、最初に言って、みんなそれ言ってるから、なんでなんだろう、これはって思ったんだよね、最初。APEX の投資会議とか、各インダストリーチームの、インダストリーごとのチームのそのミーティングとか出てても。
なるほど。
なんかもう一つのなんだろうな、型なのかもね。
まあそうですね、
ア
そうで
メリ
す
カ、ヨ
ね。
ーロッパの金融っていうか投資というものの考え方に。
金融投資、まあこれ話広げると、なんだろう、それこそ二次大戦中の軍事的判断とか、もしかしたらそういう 無限に広がるテーマかもしれないんで、
うん、あと、その日
別に
本
時
の
間を取って
金
深
融と
掘りた
か
い。
投資が、持ってない？なんか輸入するにあたって欠落しちゃったもの？金融産業として日本に、こう、持ってくるときに欠落してしまったものの一部かもしれない。
なるほど、
そ
な
ん
る
な
ほ
の
ど。
はなんか思うところがありますかね。これはまた別の機会で ぜひ、
そうですね。
討議
ちょ
し
って
み
と。
たい話かなっていう気も
話しし た
ま
い
す
け
け
ど、
ど。
ちょっと難しすぎて 考えときまし
いや、これ一晩話せるよね、きっとね。飲
た。
みながら。
わかりました。ありがとうございます。
ございます。
というわけで、はい、一旦じゃあ、はい、五君の解説でした。カイさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またお願いします。